お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回はマルコの福音書の学びの最終回、テーマはイエス様の埋葬、そしてイエス様のよみがえりと昇天。今日の聖書の箇所はマルコの福音書15章35節から47節と16章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコによる福音書15章の学びをしていますが、35節から36節。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。群衆は主が言われたことを誤解しました。彼らはおそらく言葉が似通っていることから主がエリアを呼んだのだと思い、エリアが来るかどうか見ていようと言ったのです。その後彼らは主の渇きを癒すためにブドウ酒を飲ませました。これは前に彼らが主に差し出した、麻酔薬とは違います。主は予言を成就するためにこのブドウ酒を受けられました。37節から38節。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。主は肉体的な器官の機能が停止したために死なれたのではありません。主はご自分の霊を捧げられたのです。神殿の幕が裂けたことはたくさんの祭司たちが見ていました。午後の3時は夕方の捧げ物をする時間でしたから、彼らはちょうどその時に宮で奉仕をしていました。このことは彼らに何らかの影響を及ぼしたに違いありません。少なくとも後になってたくさんの祭司がキリストの救いの知識に預かったことが書かれています。使徒行伝6章7節には次のように書かれています。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。この箇所はたくさんの祭司たちが主イエス・キリストを信じたことを明らかにしていますが、主の十字架刑の時に宮で仕えていた祭司たちがその中にいたことは十分考えられます。主がご自分の霊を渡されたその瞬間に幕が二つに裂けたという事実は決して偶然ではありません。この二つの出来事は特別に一緒に語られているのです。主が死なれた瞬間、幕が裂けました。私たちを神様の身元に携えていってくださるのは主の十字架による尊い死なのです。39節。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であった、と言った。これは百人隊長の信仰告白であり、彼はイエス様を神の御子であると認めました。神様は私たちにも信仰を持って主のもとに行くように求めておられます。40節から41節。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、ショー・ヤコブとヨセの母マリアと、 またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従っていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。ここには彼女たちが遠くの方に立っていたと書かれています。最後の最後まで忠実だったのは彼女たちでした。主の弟子たちと使徒たちはこの時には散り散りになってしまっていました。そしてここには名前が全く書かれていない他の女性たちもいました。42節から45節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。アリマタヤのヨセフはあまり知られていないイエス様の弟子です。彼はイエスの埋葬を引き受けました。彼はここで公に出て行く勇気を持ち合わせていました。彼はサンヘドリンのメンバーでしたが、このグループの計画にも行動にも同意していませんでした。彼は神様の御国を待ち望んでいました。人たちが散り散りになり、身を隠してしまったとき、この人は主イエスの弟子として公に出て行き、イエス様の体の下げ渡しを願い出ました。ここに主がもう死んだのかとピラトが驚いたと書かれています。その理由は、普通は十字架につけられた人は十字架の上で時には数日も生きながらえるものだったからです。人の命は少しずつ消えてゆきます。残酷で非人間的な拷問でした。だからこそピラトは驚いて特別に問いただしたのです。イエス様は霊を渡されました。これは理解するべき重要なことですとマギー博士は述べています。死にゆく最後の数時間に囚人が早く死ぬように足が折られました。でもイエス様はすでに死んでおられたので、主の足を折る必要はありませんでした。ご存知の通り、これは主の体の骨は一つも折られることがなかったという予言の成就でした。ヨセフは彼の新しい墓にイエス様の体を丁寧に納めました。46節。そこでヨセフは天布を買い、イエスを取り下ろしてその天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。この扉は封印されました。ローマ人がこの石を封印し、この墓をローマの兵士たちが守りました。47節。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。女性たちだけが嘆いていました。彼女たちは最後の最後まで主と共にいたのです。さて16章に入りますが、イエス様のよみがえりと昇天にやってきました。イエス様の体のよみがえりはキリスト教信仰の中心的な教理の一つです。使徒行伝の中に出てくる説教の一つ一つが、よみがえりのメッセージです。全部の話し手がこのことに触れます。初代教会は絶えず、よみがえりを強調しました。今日、よみがえりに関する言及は不十分で、多くの教会では毎年一回イースター聖日によみがえりのメッセージが伝えられるだけです。主はよみがえられた。それはローマ帝国の罪深い世代を極度に興奮させ、ドキドキするようなメッセージでした。そのメッセージは彼らをひっくり返し、裏返しにし、 逆さまにしました。そして彼らはこのメッセージを語るために世界中に出て行きました。もしも教会がもっと確信を持ってこのメッセージを述べ伝えるなら、今日も希望がありますとマギー博士は述べています。この章は高等批評家たちによって過酷な批判にさらされてきた章です。9節から20節は原文研究の保守的、リベラルの両方の学者たちから問題と言われている箇所です。ウェスコットとホートは彼らのギリシャ語のテキストからはこれを省いていますが、小さな活字で入れています。ネッスルは普通のテキストと別にすることで同様のやり方に従っています。リベラルの中からの幾人かは全く省略しています。より良い写本のうちの2つにこの箇所がないことは本当です。アレフ写本とバチカン写本はマルコの福音書の16章8節で終わっています。私はこの最後の12節も霊感された聖書の一部であり、神様の言葉の他のどの部分とも同じように扱うべきだと信じています。私たちが持っているより良い写本のうちの2つからこの部分が省かれているからといって、聖書からこれを省略する十分な根拠にはなりません。特に他のすべての写本とアンシャル写本に含まれているわけですから、内側の証拠もこれを却下するのに十分ではありません。この部分のスタイルもマルコの特徴を持っており、簡素で率直です。マルコによる福音書16章1節。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。これは日曜日の早朝、週の初めの日です。彼女たちはイエス様の体に油を塗ることができないでいました。香油を無駄にしたのはベタニアのマリアではなくこの女性たちでした。なぜなら彼女たちが香油を携えて墓に来たとき、イエス様はそこにはもうおられなかったからです。主は生き返られました。二節から四節。そして週の初めの日の早朝、日が昇ったとき、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。安息日は日曜日の日没で終わりました。彼女たちは日曜日の朝、こんなに早くに墓に来るために、土曜日の日没の後、香料を手に入れました。十字架のところにいた同じ女性たちが墓にやってきました。最後まで、十字架のところにいた女性たちが最初に墓にやってきたと言ってよいでしょう。イエス様が亡くなったので、すべての騒ぎが収まって危険がなくなるまでは隠れていた方が良いだろうというのが弟子たちの態度でした。彼らは誰一人として墓に行こうとはしなかったようです。さて、とても朝早く、日が昇る頃に女性たちは自分たちが買った香料をイエス様の体に塗るつもりでした。彼女たちは墓に入ることの難しさに直面しました。入り口にある石のためです。彼女たちは石がすでに転がしてあったために自分たちの問題が解決したことを知りました。しかしイエス様の体はそこにはありませんでした。天からのメッセージが、よみがえりの最初の告知をしました。墓が空だったという事実は、十分に証明され、確証されてきました。五節から七節。それで墓の中に入ったところ、 真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。とそう言いなさい。空の墓の事実を学ぶためには、四つの福音書の記録を一つにする必要があります。いくつかの事実はマタイに、他の事実はヨハネの福音書にあります。ここでリンドハースト教の意見を引用したいと思います。リンドハースト教は英国の大臣で、ケンブリッジ大学のハイスティワード、つまり大学が授けうる最高の優等卒業学位を持った人でした。この人はこう言っています。私は証拠というものがどういうものかかなりよく知っている。そして申し上げておくが、主のよみがえりの証拠は今もって一度も潰されたことはない。女性たちは特に弟子たちのところに行って報告するようにと言われました。彼女たちは言葉もありませんでした。8節。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。さて、すべての写本に含まれてはいませんが、神様の言葉だと私たちが信じている箇所に来ました。9節から12節。さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前に、この女から七つの悪霊を追い出されたのであった。別の追加文。さて、女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間の人々に早速知らせた。その後、イエスご自身、彼らによって清く朽ちることのない永遠の救いの訪れを東の果てから西の果てまで送り届けられた。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折にイエスは別の姿でご自分を表された。マルコは時間的な推移に従って福音書を書いては来なかったことをとてもはっきりさせています。でも今、彼は時間的な推移に従っています。主は最初にマグダラのマリアに現れましたが、弟子たちはマグダラのマリアの言うことを全く信じませんでした。その後、田舎の方へ歩いていた二人の人に主は現れました。ルカはエマオへの道を歩いていたその記事を書いています。13節から14節。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその十一人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。マルコはすべての詳細を記録してはいませんが、自分が報告している出来事の順番は明確にしています。15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、 すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マルコの福音書はアクションの福音書でした。今主は彼らに行動を起こしなさいと言っておられます。彼らは行くべきなのです。ちなみに主は今日私たちにも神様のためのアクションの人であれと言っておられます。あなたは今日神様の言葉を伝えるために何をしておられるでしょうか。それが私たちの務めです。これを聞いておられるあなたも今日神様の言葉を広めるために何らかの役割を担うべきです。16節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。主はバプテスマを受けない者は罪に定められますとは言っておられません。主はバプテスマは救いのために必要だと言っておられるのではなく、救われた者がバプテスマを受けるのだと言っておられるのです。永遠の破滅を招くのはキリストに対する拒否です。ヨハネ3章36節には次のように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。17節から18節。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。これらの印の賜物のどれかを受けたいと願うなら、これらすべてを受けなければなりません。これらの印は、福音の説教の後についてきたのです。でもこれらの印は、福音を述べ伝え続けるための印ではありません。初代教会でさえも、これらの印は消えてしまいましたが、今日でさえも、原始的な辺境地での宣教に確かに現れることがあります。でももしも誰かが、これらは今日に対する命令でもある、という立場を支持するのなら、その人は毒を飲むことさえも含めて、すべてを受け入れなければなりません。一世紀の終わりが来る前に、印の賜物はすでに、使徒の資格ではなくなっていました。神様の言葉こそ、現在の偉大な印ですと、マギー博士は述べています。19節から20節。主イエスは、彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。イエス様の昇天の偉大な事実と、また神様の右におられるイエス様の現在のミニストリートに関することをマルコは手短に書いています。弟子たちは確かにすべての作られたものに福音を伝えるために出て行き、主は確かに彼らと共に働かれて御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものにされました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマルコの福音書の最終回、イエス様の埋葬、イエス様のよみがえりと昇天というテーマで、マルコの福音書15章35節から47節と16章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は旧約聖書レビ記に入ります。レビ記1章1節から3節、レビ記全体のイントロダクションと全焼の捧げ物、そして全焼の生贄の規定というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。